ただいまの時刻は14時、ちょうどです、休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順、5番、3番、高橋和夫議員。
はい、3番高橋和夫です。
それでは3番高橋和夫議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、3番、高橋和夫です。それでは通告に従いまして、質問させていただきたいと思います。質問事項1番、地域コミュニティスクール湯沢学園の具体的な取り組みを伺うと題させていただきます。認定こども園の建設も進み、今年度いよいよ地域コミュニティとしての機能を取り入れて湯沢学園は開校いたします。そこで地域との関わりをどのようにしていくのか、現在計画していることがあればそのことをお伺いさせてください。
はい、3番高橋大銀の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
少し長くなりますけれども、ご容赦いただきたいと思います。コミュニティスクールにおける地域との関わりと現在の計画についてでありますが、コミュニティスクールは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条により、保護者や地域住民などが学校運営に参画する学校運営協議会制度により、地域の力を学校運営に生かす、地域と共にある学校づくりを推進することにより、児童生徒や教職員が抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みづくりや、質の高い学校教育の実現を図るものであります。要約するならば、保護者はじめ地域の皆さんがこれまで以上に学校の状況を知り、学校を支援していく制度であります。なお、学校運営協議会委員は17名で構成されています。湯沢学園では昨年、統合前の従来の学校評議員制度から新たにこの制度をスタートさせ、5回の学校運営協議会を開催し、湯沢学園の進む方向等についてワークショップを開催しながら検討してきました。今後この活動を具体化し推進していくことが必要であり、今年度も研修や視察等を実施し、委員の皆さんの資質向上を図り、それを町全体への取り組みとしていくことが重要と考えています。そのため様々なボランティアをコーディネートする学校支援コーディネーターと協調しながら両輪で動いていく必要があります。また今年度は昨年まで学校行政主導で開催していた教育フェスティバルを学校運営協議会が主催し開催する方向で検討しており、地域の皆様に町全体で子どもを育むことを浸透させていくこととしております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。3番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。今のお話を伺いますと、今私が質問させていただきました、具体的な、取り組みの計画についてということを聞きますと、コーディネーターを今入れながら17名で今検討していると、それから研修会を行っていくということが今聞いた中で具体的な計画だというふうに私は聞きました。で、これラジオも聞いている方もいますし、ユーストリームも見ている方もいます。コミュニティなんていうとなかなか難しいんですが、湯沢町町づくり基本条例の中のですね、第4章にコミュニティということが ここで定義されています。湯沢町の最高規範である、湯沢町づくり基本条例の中でのコミュニティとは、町民一人一人が自ら豊かな暮らしを作ることを前提とした様々な生活形態を基盤に形成する多様なつながり、組織及び集団を言うというふうに定義されております。町民は町づくりの重要な担い手となり得るコミュニティの役割を尊重するとともに、守り育てるように努めるものとする。町はコミュニティの自主性及び自立性を尊重しながら、コミュニティに関わる施策を推進し、必要に応じ支援することができるということが、コミュニティの定義としてですね、まちづくり基本条例で、書かれておりました。今回、一般予算の中と会計の中のですね、予算、補正予算の中を見ますと、いわゆる、具体的なその推進に関わる国庫の支出金も100万ほどありました。しかしながら、支出の中での内訳を見ますとですね、あまりその主だった計画に対しての計画推進のためのですね、費用というのが私には見当たらなかったので、今回こういった質問をしたということが経緯でございます。もうご存知の通り、まだまだ始まったばかりですので、ここで急激に急がせるわけではないんですけれども、地域とのコミュニティ、地域との関わりを持った学校推進ということをお題目として歌っているわけでございますので、これらをですね、より早く、また、具体的にですね、形にしていただいて、示していただいて、町民の方に示していただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。もう一度よろし、そのことについてご見解をお伺いします。
3番高橋大議員の2回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。はい、はい、教育省。
このコミュニティスクールというのは、今までのその学校を取り巻く環境が大変変化してくる中で、まあ学校自体でもう子どもを育てていくことが大変困難になってきたと。そして先ほど言いましたように、地域の多くの皆さん方から児童生徒の様子、教職員の様子を把握していただきながら学校を支援していく体制なんだという話をいたしました。まだスタートしたのが平成26年度であり、新潟県では先駆的に一番最初に取り組んだのが聖籠町、次が上越市、そして3番目が湯沢町、そして枯山村見附市と、まだ2市2町1村しか、まあ、取り組んでいない状況であります。こういった制度を通して、先ほど答弁いたしましたように、湯沢町民の皆さん方から、大勢の皆さん方からボランティアとなっていただいて学校を支援していく、これがまさにこの法律で定められているところの目的であるかと思っております。まあ、そんなことでスタートしてまだ2年目でありますので、徐々に中身を深めていって町民に浸透していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
教育庁の答弁が終わりました。3番高橋大議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。教育庁のおっしゃられている通り、まだ始まったばかりですが、私もですね、一町民としてもできる限り協力できることを提言しながらですね、地域コミュニティのスクールというものがですね、確立できるように私も頑張っていきたいというふうに思っています。で、まあ、地域コミュニティのお話になっ、コミュニティスクールの話になっているので、まあ、質問といいましょうか。皆さんもご存知の通り、学校建設費が52億まで膨らむだと。その中でこれを8000人の人口で割るとですね、1人当たり65万円の支出で、今学校を作ったわけでございます。学校、本当に素晴らしい学校ができた。だけども、これからは中身だと。これからはその中身をどうやって作っていくかと。これが一番の肝でありますので、これは本当に一緒になって考えていきたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思って、次の質問に移りさせていただきたいと思います。
はい、3番高橋岩尾議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、 学校給食の活用を広げませんかと題させていただきました。湯沢町は昨年地元のお米を学校給食に使うことでことに議会で可決されました。地元の食材を使った給食は本当に良いことです。また学校の給食頼りを見ますと栄養士さんの考えられたバランスの良い給食が提供されていることが理解できます。最近地方自治体でこの給食の活用が広がっていることを見聞きします。私も湯沢に住んでいる高齢者で家族と生活をしながら自身の食事は家族の負担にならないようにと自分自身で自炊をしている方を何人も知っています。自分で買い物に行くことができ軽い運動もでき健康に気をつけている高齢者は多くいます。昼間若い家族は仕事に行き年配者自身でお昼を作っているという方々を含めて一人で食事をとる方は今後たくさん増えるという傾向統計もあります。そこで湯沢学園は地域コミュニティ学園であるのでこのことから学園を活用し一人暮らしの高齢者等に学校給食を会食方式で提供するとともに趣味活動等を通じ孤独感の緩和と介護予防を図ることはいかがでしょうか。対象もよく考えなければなりませんが例えば70歳以上の一人暮らし高齢者だけの世帯日中一人暮らしの方で自力で給食場所へ往復できる方などです。本当は住んでいる居住区から近い方がいいのですが試験的に湯沢学園で開始し段階的にコミュニティバスを出すなどして運用方法はいろいろ考えられます。給食の活用は具体的な地域コミュニティだと私は考えておりますがこの辺はいかがでございましょうか。
はい、7番高橋大議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋大議員の質問にお答えいたします。学校給食を使っての高齢者との触れ合いを図る、これはいいことだというふうに思います。そこで調査検討をしたところでございますが学校給食法では学校で実施する給食について定められており学校給食センターではそこに定められた学校給食を児童生徒に配食することになっています。触れ合い給食というものを行っているある自治体では文部科学省のパイロット事業により空き教室の活用として子どもたちとの触れ合うことを目的として実施しそこで食べる給食は学校内の施設で作っていますが学校の給食施設とは別の調理場で福祉担当が所管し高齢者に合った献立や調理を行っているようです。学校給食法と、湯沢学園、始まって2年というこの現状の中でですね中やあるいは学校のスペース現在の人的な問題等から現段階では残念ですが、難しいと判断をいたしております。今後生徒児童と高齢者との触れ合いについて、別の形で研究してまいりたいと思っています。なお現在町では65歳以上の単身の高齢者のみの世帯などで調理の困難な方栄養の改善が必要な方を対象に週2回夕食のおかずを食生活改善推進協議会の方から調理していただき配食ボランティアの方から届けていただいております。健康の維持声掛けによる孤独感の緩和安否確認に貢献をいただいております。このサービスの利用にあたっては1食につき食材料代として200円の負担をいただいておるところでございます。議員からご指摘いただいている孤独感の緩和や介護予防について地域でのお茶飲み会はもとより地域サロンがさらに拡大するよう、サポートしていきたいと考えておりますし温水健康体操や健骨体操元気パワーアップクラブなどの介護予防を健康なうちから 利用されるように広げていただきたいと考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋雄議員に2回目の質問を入れします。
はい、先ほど今学校給食法の話の中で、今町長が調べられた中ではですね、学校給食とは違うものを出しているところがあるという自治体の話がありましたけれども、実際に、それ一件だけではなくてですね、学校給食そのものをですね、そのものというのはちょっと語弊があるかもしれませんが、出している自治体もございます。これはまさに可能だと私は思っています。でちなみに学校給食カロリーの方を調べていただいたら、これ本当に丁寧に栄養士さんとまた丁寧にやっぱりやってらっしゃるんだなと私本当に感心しています。小学校1年生だいたい465カロリーぐらいで計算して料理を出すようにしている。1年生と2年生でまた差をつけているところも、まあ量ですけれども違うんだなと、523カロリーですよと、3、4年生になって581カロリー、小学校5、6年生で698カロリーぐらいを平均として出している。中学生以上になると756カロリーぐらいで計算して料理を、量を調整して出されていると。本当にしっかりと管理なされていて、そしてしかもですね、料理原価、先ほど午前中も佐藤先生の質問にもありましたけれども、これ10ヶ月分と11ヶ月分で計算方法が違うって話ありましたけれども、10ヶ月分で計算すればですね、小学生が263円、中学生が306円なんですね。でこれは県内産の食材の使用率を調べると、まさに50% 以上県内産で使っていただいていると。本当にユーザーの学校給食は私は一生懸命本当に協力していただいてですね、素晴らしいご飯を子どもたちに出していると本当にそう思っています。ですからこそなおさらですね、これをまず自分たちで通える方、本当に通える方ですね、そういったお元気な方の年配の方にまさにこれ実費をもちろん払っていただきますし、料金はもちろん私は無料にしろなんて言ってるわけじゃないんです。当然有料にしてもらってですね、でやっぱり孤独感を防いだり、地域間のやっぱり孤独感というのがやっぱり一番こう幸せじゃない、疎外感というかこう孤独感というのが一番こう寂しいと思いますので、本当にそういう意味ではこういったしっかりした学校給食をぜひですね、他に前例がないけれども湯沢ではやってみるということは、私は本当に地域づくり、住んでよし、訪れてよしの町そのものだと私は思ってるんです。ですから、急にこれをすぐにやっていただけるとは思っていませんが、ぜひ前向きに検討していただいて、来年、再来年でも結構ですし、なんとかこれをできないものなのか。で、去年、湯沢の子供が生まれたのがですね、おそらく40人ぐらいだったと思うんです。で、今、湯沢学園、7年後にその1年生が40人の子どもたちが入ってくるわけで、実際にですね、この後にも話しますが、人口がですね、本当に増えてくるかどうか、教室が開くか開かないか、具体的に言えばですね、もう7年後にはガンガンと私は開いていくんだと思ってるんですね。で、スペースだってたくさんありますし、これは何とでもなるような気がしますので、このところの町長としての考え方をもう一度お伺いさせてください。
3番高橋大議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁いたします。冒頭ですね、申し上げたように学校の給食使って高齢者と触れ合う、そういう時間を作っていくということはですね、とてもいいことだというふうに思って、そしてできるかできないかということで調べていたところですね。そうしたところがですね、このいわゆる学校給食法第3条のがというものがあって、やはり子どもたちに供するもので、その他にということではない、というようなことが出ているわけです。合わせて衛生上の問題というようなことがございます。したがってですね、私どもが調べたその先進地というのが調布市でしたけれども、調布市でもですね、そのふれあい給食ということをやっております。ただ、その1回目の答弁でもお話をさせていただいた通り、その 国のですね、そのパイロット事業というもので、文科省から認可されて、余裕教室を活用してですね、開始をしているということで、で、その、先ほども申し上げましたけれども、別の教室で、で、給食調理員とは別の福祉関係の方が行って調理をしてそれを提供しているんだと、こういうことでございました。そしてそのそういうことで学校に来ていただいて、高齢者の定員は15人ということでやっているそうです。調布市は何万人もきっと人口があるんだというふうに思いますけれども、その4つの学校で、これをやっているところですが、1つの学校ではですね、その15人定員のところで10人ぐらいが1回来ていただいて、そして児童がですね、3年から6年生での学年クラスをローテーションして、やはり同じような人数で食べていただいているということでございました。したがってその子どもたちとの触れ合い、一緒に食事をするんだということなんですけれども、その同じ学校の給食を使ってということではないということなんですね。で、今議員もご承知の通り、その学校給食に対しては極めて衛生面で、とかですね、あるいは何ていうんですかね、言葉で何て言ったんですかね、子どものその、すいません、なんていうの、アレルギーの問題とがございまして、そのアレルギーでですね、亡くなった方というようなものもおられるわけでございます。極めてナーバスになっているということと、先ほどお話をいたしました学校給食法というものがあってですね、現在のところでは対応できないということで、いいことだと思いますよ。だからその地域コミュニティといいますか、そういう中で、別の方法で子どもたちとその高齢者がですね、共に食事をしながらというようなことはできるのではないかと思っていますが、現段階での、その学校給食を使ってということは大変難しいというふうに判断をしたということで、答弁をさせていただいたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋葵議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。学校のその給食法で基本的にその子どもに提供するものをということが法律の解釈だった。これ私解釈っていう言い方をするとすごく失礼なんですけれども、本当にそういった意味で法律を作られたのかどうか、学校給食の本当の目的は、私はやっぱり子どもたちに、これドイツで始まったのが学校給食なんですけれど、子どもたちに栄養を取らせて、そして教育をさせる、これ決して子どもたちだけに限定するため、もちろん子どもたちは当時なかなかその安定した栄養バランスがなかった時代に、学校でそれを担保する、自治体で担保するといったことから始まったものですから、私はこれから年、いわゆる高齢者世代が膨らんでいけばですね、こういったことも解釈を変えろとは言うわけじゃないんですけれども、柔軟的に考えていけばですね、普通に本来の目的からそれるもんではないのかなと私は考えておりました。そんなことでこんな質問をですね、ずっとさせていただいております。でまたこれも子どもたちと無理やり食べさせるというふうな話でもなく、別会場でもいいですし、むしろ学校給食を作ったら同じラインで公民館でもいいんです。別に本当にコミュニティスクールでダメだったらそれでもいいと思ってるんです。言いたかったのは、学校給食というのは栄養バランスも取れていて、で子どもたちより大人の方がアレルギーは今少ないんじゃないかと思ってますし、当然有料でそれを買ってもらうと、子どもたちも減っていく中で栄養士さんがいてちゃんと素晴らしい食材を作ってるのを、なんとかその製造ラインを使わせていただいて、学校がダメだったら公民館でもいいです。そういったところでですね、栄養バランスの取れた食事を自分たちで通える高齢者の人たちに提供できるような、食堂のようなものをこう提供できるような機会ができたらいいのかと、そういったものが本当私の真意だったもんですから、それをご理解いただいてですね、決して 無理難題を言ってるわけではなくて、こういったのがだったらどうかなといったことですので、よろしくお願いいたします。以上でございます。じゃあこれについてご理解いただけたかどうかだけ、あ
の、はい、はい、それでは3番高橋和議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
先ほどもですね、申し上げた通り、その趣旨というのはいいことだというふうに思っていて、できないかということで調査をした結果がですね、先ほど言ったその給食法というものがあって、衛生面であるとかですね、いろいろなその決まり事があります。その今ほどお話があった学校給食の目標というのも、この第2条に1から7まで書いてあって、1には適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ることと、今ほどもおっしゃっていただいた通りのことがここに書かれているわけです。で、そのそこのラインで作ったものを、そのいわゆるその教室、学校で食べることはいいと思うんですけど、それを持ち出してというようなことは、やはりこの、できないのではないかな、それは分かりませんけど、多分そういうふうに自分は解釈します。したがって、その、高齢者はこれからどんどん増えてきて、今 33.52% もいるわけですから、そういうその高齢者と、今、小中500人ぐらいいるわけですので、そういう中で その地域交流ということによって、先ほどから出ている地域コミュニティ、地域全体で子どもたちを育てていこうとか、あるいはその子どもたちがそのお年寄りと触れ合うことでですね、その病気にならなかったり、元気な老人たちを作っに、なってもらうというようなことからは、とてもいいことだというふうに思っております。ぜひですね、別の方法で何かいいことができないか、検討していきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは3番高橋岩尾議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、3、湯沢の人口減少に対して具体的にどのような計画を考えているのかを伺う。すでに何回もこの話題で質問が繰り返されてきましたが、今、地方創生の総合戦略を策定中ということもあり、あえて質問させていただきます。もちろん婚活事業や出産一時手当などもその具体的な取り組みであることは承知をしていますが、短期的なことではなく長期的に人口減少社会に対してどのように考えていらっしゃるかお伺いします。
はい、3番高橋和議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3番目の質問にお答えをいたします。人口減少対策は改革発策でも挙げています。現在国の技術的な助言に基づき、人口ビジョンに基づく今後5カ年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめる地方版総合戦略の策定作業に入っているところでございます。湯沢町の特性を生かしたものにしたいと考えているところであります。昨今地方のですね、人口減少対策として各種サービスの無料化や現金支給といった施策が数多く報じられていますが、先々の財源の裏付けや一時の支援で人口が増加するのかというふうにも思うこともあります。地方が競争を過熱させ、地方同士また隣同士で人口を取り合うような状況に陥ることは、東京圏一極集中を排すという目的とはかけ離れたものになるのではないかというふうに思っております。魅力あるまちづくりをして人の流れを呼び込みをしたいと考えておりますし、若い人が住むことのできる支援体制というものを整えて、この人口減少問題に当たっていきたいとこのように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋岩尾議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。人口減少を中長期的にどう捉えていくかと、どう捉えていらっしゃるかということを、私は町長がどう捉えているかということをお伺いしたいと思っています。人口は 本当に増やすことが可能なんでしょうか。今 1.43 まで全国平均です。本当にこの湯沢町でどこまで増やすことが地方自治体の政策で可能なのか、首長はそのための施策を、魅力づくりのある町を人口を増やすためにどう中長期的に考えているかということが私は一番知りたいんですね。で、私はすごく難しいのかなと、私の考えはそう思ってます。しかし人は減っても道路がなくなるわけではありません。人がいなくなっても猿は増えていきます。維持費はかかっていく。先ほど町長がおっしゃられたように、むやみに無料化にしたりとか、その財源確保ができない中で、子育て支援のためにどんどん無料化をしても、それが本当に増える種になるのかどうなのか。むしろ私自身は人口は減るものだと思っていながら、減りながらそれをどう維持していくか、どう持続可能にしていくかという政策もあってもいいんではないかと私は考えているんです。しかし町長は改革発策の中でもおっしゃられている、これどういう形で、本当に今町長はどういう形で人口減少社会に対して考えていらっしゃるのかと、短期的なことじゃなくていいんです。長期的なことを、思いをですね、これやっぱり一般質問の中で放送なされるので、やだらなことは言えないとは私は思ってますけれども、これはやっぱりシビアに地方公共団体でできることはできるし、できないことはできないんで、そんな中でどういうふうに考えているのかなというふうに思うんですね。で、今回いわゆる工場誘致でしょうか、企業誘致をなさる、若者が働ける雇用の創出の場を作るというために、帝国データバンクさんを通じて行うという話もありました。しかし湯沢町の商工会長は、具体的に今湯沢町の中では人手がいなくて困っている、人手不足の調査を始めるという話もしていました。仮に湯沢に新しい工場企業ができても、高いところの給料のところに移動するだけで、もしかして自分の子供や子弟が湯沢にはいい工場ができたから東京から帰ってこよう、本当に帰ってくるんだというふうに思っている政策なのか、この辺も含めてですね、私は人口減少社会に対してどういうふうに中長期的に町長は考えてこれから政策を打つのかっていうのは、すごく重要な、私にとってこれから将来やる町民にとって重要な案件なので、その思いをお聞かせください。
はい、3番高橋容疑の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
今ほど高橋議員から言われたようにですね、一自治体でこの人口を増加をしていくというようなことはですね、なかなか厳しいというふうに思っております。湯沢町としての人口減少対策というものには当然取り組んでいかなければなりませんけれども、町が単独でということだけではなくて、やはり国とその施策に沿う中で町は町としてできることをやっていかなきゃならない。今ほどお話がございましたように、働く場の確保ということで、やはりこれは何としてもですね、企業誘致をはじめとして今ある乗田工学の跡地をはじめ、あるいはその I ターン U ターンというような中で働く場というものを確保していかなければなりませんが、今ほど議員がおっしゃられたように、そのいわゆる労働力というものが湯沢町には限られていて、この22年の年のですね、国勢調査によってもですね、湯沢町の労働人口15歳以上というのが4000何人だったというふうに思っていますが、働く場は5555ありました。そこで、その現状でどういう形になっているかというと、その南魚沼市から1480人 程度の方が来ていただいて、湯沢町も南魚沼市に460人、まあ、行ってるというようなことがございますので、その湯沢町だけで単独でということは、まあ、なかなか難しい、そういう中では定住自立圏の、まあ、構想もあるわけで、南魚沼市、湯沢町、あるいはこの魚沼市と一体となる中でのそれらのですね、その働く場の確保というものを、まあ、進めていきたいと思っておりますし、その、まあ、長期的にというお話ですけれどもですね、その時代というものは例えば長期が何年にするのか、国の場合は2060年に今のその人口を1億人にするんだということで、町人仕事創生法というものができて、その4つの柱の中で今これは進められているわけですけれども、20年先でもえらいその先のことで、今どちらかといえば毎年毎年その PDCA サイクルという中で事業の見直しをして取り組みをしているわけでございますので、その長期的にこの湯沢町がやはりきちんとした形で残っているという中では、自分自身が今までもお話をさせていただいた通り、基本、基幹産業のこの観光、これをまあ充実をしていくということとですね、その中で若い世代の結婚やあるいは子育て支援というものを進めながら、湯沢町のあるべき姿というものを、まあ、作り上げていきたいと、まあ、このように考えているところであります。湯沢町の今の特殊出生率が 1.26 だと確か思いましたが、それをですね、今の目標では 1.75 にしていきたいというふうに今考えているところですが、現在昨年の若い人、このすくすく応援金のものを見ると7人であったかというふうに思っていますから、まあ、今のところ、まあ、人口がちょっと増えていないという事実もございますが、やはり湯沢町としてたとえ小さくても残ってきらりと光っていく町づくりをしていくためには、やはり経済というものがきちんとしていなければならないと思っておりますので、まあ、基幹産業の充実をはじめとしてこれから取り組みをしてまいりたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋洋議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとう。ですね、今町長が20年っていうのはすごく長くて、今本当に時代のこう流れが早い、そのために PDCA のサイクルをするだけでもとありましたけれども、私総合戦略は20年30年、その代わり単年度の戦略に関してはですね、毎年の見直しがある。20年先の戦略と、それを見据えて今そこに向かっていくための現在での戦略とですね、その途中の中期計画の戦術と、これを混同してしまうとなかなかそれを見失ってしまう。一つ例えば話なんですけれども、ヨーロッパの方に行きますと、100年ぐらいかけて作る教会があります。長いところだと300年かけて作る教会があります。300年間かけて教会を作るっていう概念が私はもうびっくりしました。300年前に計画を立てて、どういう教会を作るか、その時の設計様式が私はよくわかりませんが、ゴシックなのかバロックなのかよくわかりません。しかしそれを世代を超えて、途中で当然修繕しながら、どんどんどんどん新しくまた計画を変更しながらもやっていくわけですけれども、そうやって300年の計を立ててですね、一つのものを作り上げていく、これは私本来日本にもある、本来これから一番必要なことじゃないかなというふうに思っています。やはり私は20年後のユーザーはこうなっていたい、こうなっているんだ、そのために今ここをこうするんだというですね、計画を示さない限り、子どもたちが不安になってしまって東京に行ってしまう。さらに言えば、国政と県の考え方と足並みを合わせながら考えていくとなると、これよその自治体も全てそうするわけですから、地域独自の 考え方、地域独自の生き方を模索しない限り、国の政策に合わせてやっていった結果、今現在の今日があるわけなんで、さらに言えば地方自治体が生き残る、それから、子どもたちが生き生きしていくためには、やはり今からですね、20年後どういう木になるかという盆栽作りを始めなければいけない、私はそう思っていますので、町長はそのリーダーシップを持っています。そして本当は思いをそのあるはずですので、これを遺憾なく発揮していただいてですね、ぜひ20年後の湯沢はこうなっているっていう町をですね、もう本当にあの早くいち早く示していただきたい。私はその中で地域コミュニティスクールの湯沢学園がまさに通った子どもたちが地域の魅力をそこで十分知ることができて、そしてもしかしたら長岡附属中学に行かなくても湯沢学園に行きたいよ、湯沢に行くと技術課程でもう俺は忘れたけれども味噌作りを教えてくれるよ、もううちでは教えられないけど藁で作った草履を教えてくれるよ、地域の良さ、地域の文化、地域の伝統を湯沢学園でも教えてくれるよ、そこで育った子どもたちが湯沢の良さを見出して、おそらく今学校教育こそが私は地方創生なのかなと私は思っています。これは私の考えですが、ぜひですね、この20年後と言わず50年後どんな木になるかという盆栽の絵をですね、教会の絵と言っちゃうとあれですけれども語弊がありますから、盆栽の絵をですね、私は町長がいち早く強いリーダーシップのもと示していただいて、そしてそれにですね、どう向かうかをみんなで力を合わせていきたい、そう思ってますので、その最後力強いお気持ちをですね、答えていただいて私の質問を終わりにしたいと思います。
3番高橋陽議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではあの3回目の答弁をいたします。それぞれに様々な、ね、考え方があると思います。確かにおっしゃられるように、まあ、20年先を見据えて20年後の湯沢がこうなっているんだというそういう絵をですね、まあ、早く書き出していきたいというふうに思っているところでございますが、今の地方創生の中では今、一番大事なことはそのいわゆる人口ビジョンというものをきちんとして、その人口が与えるその地域経済のについてどうなのか、それを踏まえた上でその総合戦略、地方版の総合戦略というものをこの5年のスパンで作っていくということであります。先ほど、まあ、あの高橋岩尾議員がおっしゃられていたように、国と一緒にあるいは県と一緒になっていたらダメなんだというんだけれども、なかなかね、なかなかですよ、その単独独自でいわゆるそのプロパーの資金が限定されている中で、これを進めるということは大変難しいと思いますし、逆にその人口だけをユーザーにいっぱい連れてくるため の、 そのインセンティブというか、そういうものを特典をいっぱい設けて各その地方から持ってきてもダメだということで、今その政策室、今は政策官になりましたけれども作っているのもですね、その新潟県とかっていうところではなくて、この地方からではなくて、例えば通勤をする人に対しての補助金を作るというようなこともですね、今東京周辺からいわゆる東京23区から人の流れを作ってくるということでございまして、そういうことをまあ進めているところです。したがって、まあ、やはりあの湯沢町がたとえ人口が少なくなったとしても、これだけのまあ観光資源があって人的な素材がいっぱいあるわけですので、まあ光り輝く20年というものを見据えた中でですね、この総合計画をに基づく総合戦略というものをですね、作り上げていきたいと、こう考えています。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして3番高橋陽議員の一般質問を終わります。